さて、明治学院はキリスト教主義のもとに生まれて、その伝統を伝えてきた学校です。入学式や卒業式、多くの儀式がキリスト教の礼拝を取り入れたプログラムになっています。新入生の方、この入学式に参加して、皆さん礼拝形式っていうのを初めて経験する人も多く、感激する人たちもたくさんいます。今日の私の話は基本的に結論から申しますと2つだけです。1つは人はもっと生まれ変わる可能性があるということと、もう1つは大学では真理を学ぶ、そういう姿勢で学んでくださいというお願いです。さて、失礼しました。この前に聖書朗読というのが順番としてございましたね。これがないとちょっと今日の話の辻褄が合わなくなりますので申し訳ありません。聖書を朗読いたします。朗読箇所はヨハネによる福音書3章6から7節です。3章6から7節、ページ数でいうと167ページですね。167ページの6章から7節、6節から7節、朗読いたします。肉から生まれたものは肉である、霊から生まれたものは霊である。あなた方は新たに生まれねばならないとあなた方に言ったことを驚いてはならない。朗読箇所はここで、終わります。これに続くのは私の症例の話でした。人は二度生まれる、そして真理を追求してくださいというお願いなのですが、イエスの生きた時代に、イスラエルの周辺は、古代ユダヤ教の世界でした。人はユダヤ教の戒律のもとにその律法を守って、小さな部族国家の組織に統括されていました。そこで若い大工のイエスはその中で、ある時啓示を受けて、神となり教えを説くことになるんです。ただ時の権力者、その時周りにいた人たちは時の権力者のもとに支配されている。時の権力者はそうやっていろんな話を説いていくっていう、あるいは病等を癒して、そして人々の信用を得ていくっていうイエスを嫌うんですよね。しかしそして実際にいろんなところで奇跡を起こしていくイエスに、民衆が従って話を聞いていくのであまり気分が良くないということがありました。その中でユダヤ教のファリサイ派の議員というんですが、議会の制度はどういう形のものであるかどうかあるかは分かりませんが、とにかく議会の中での権力者でニコデモという男の人がいました。彼は権力の側にいたにもかかわらず、イエスがいろんな話をして、しかも立ちどころに人の心をこう掴むので興味を示してたんですね。そして人が見てないときにイエスのところに来て、夜など来てイエスに議論を吹っかけるんですね。例えばこのヨハネによる福音書の中をご覧になるとですね、ニコデモはイエスに対して、あなたは本当に神がついているのですかというような疑問を投げかけます。それに対する答えが、信じなさい、それには生まれ変わりなさいというのですね。そこでニコデモはまた改めて聞きます。私みたいな大人がどうやって生まれ変わることができるのでしょうか。そこの議論はまた聖書に戻っていただいてご覧になると思います。ご覧になっていただきたいと思いますので、ここで詳しいことは申しませんが、イエスとしてはその時は生まれ変わりなさいということを伝えます。その言葉の一つとして、肉から生まれたものは肉である、霊から生まれたものは霊であるという今日の朗読箇所になるんですね。で、肉から生まれたものは肉であるという訳なんですが、ちょっと日本的な感覚、アジア的な感覚から言うと、なんか 肉、恐ろしいような感じするんですね。でもまあこれはあの英語で言うと訳したときはフレッシュという文字になります。 FLESH ですね。ですから我々が考えているような日本語での感覚で言うビーフやポークなどのミートの方じゃないんですね。日本語の感覚で言うならば肉体とか血縁とかそういった意味での肉です。人は皆あの父の血を受けて母の肉体から生まれてきます。でも成長していくに従って血縁から脱していかなければいけない。血縁のしがらみでなく世間や社会の制度の下で生きるようになります。誰でも家族を離れて親族縁者のいない世の中で働くようになるんです。そこで自らのいずれ父も母も亡くなり召されて、そして自ら生きなければならない。その時に備えて私たちは学生は、私も学校に学んでおりましたが、世間や社会の掟を学校で学んでいると考えていいと思います。これまでの話を例えばつい最近私が読んだ本で岩村真嗣さんという人が書いた本では、要するに血から契約へといった考え方で解き起こしています。まあ、そこまでちょっと細かい話には入れませんので、今日はあの私の感じているところで話します。あのもちろん教会で話すような話ということでもお話できると思うんですが、大学の中ではもう少しあの日常的なところからあのつなげて話したいと思ってますので、そういうふうに話したいと思います。中学高校までは決められた知識を教え込まれていました。その知識の多さや正確さを私たちは競って入試に挑みました。大学ではその上に立って、まだ決まっていない、決められていない、見つけられていない、そういった本物の知識を自分で探り、見つけます。それを学問的な方法と一般的に言います。そして到達できる結論を学問の真理といった言い方で、称します。で、私たちはそれを求めていると、ここで求めていると考えられているんですね。でもこの学問的な真理というのはよく考えると実に根の浅いものなんですね。どんな奥深い正しい結論真理と言われてたものでも、学問の世界ではあっという間に新しいものにとって変わられてしまう。特にあの根源的なものっていうのはあるかもしれない。でもそれは寿命が長いっていうだけの話ですね。やっぱり特に新しいものなどはもうあっという間にどんどんその上をまた新しいものが見つけられて塗り替えられてしまうということがあります。特に自然科学の世界では皆さんご存知の通り、あの新しい発見が毎日のようにあり、それがどんどん古いものをしのいで新しく変わっていく。いや、実際には例えば息の長いものもあるでしょうと皆さん考えるかもしれませんが、でも私たちの生きている時代、今使っているもののほとんどがですね、つい最近のものなんですね。飛行機にしても100年ぐらい前のものだし、みんなに使われるようになったのはつい数十年前だし、自動車もそうですね。そんなようなものです。ですからこの生活のインフラの中にある基本的なものは、そうですね、その大昔イエスの時代にあった火とかね、そういったものを除けばほとんど新しいものだと思って間違いないと思います。それでは社会的なことはどうでしょうかというふうに問うことができると思います。日本の歴史は千数百年あるじゃないか、中国の歴史も3000何百年あるじゃないかというようなことは言えるかもしれません。しかし日本のことを考えてみてください。つい150年ほど前まではですね、この島国は徳川っていうどっかの王侯貴族みたいな人に支配されていた藩閥国家だったんですよね。それが近代国家になったのは明治天皇を抱いて諸外国に対して日本は近代国家であるという宣言をして認められてからの話なんですね。それは1868年以降の話です。ですから日本という国家ということを考えるならばそれ以降の話なんですね。時々私は授業でも皆さんに言うんですけど、日本っていう名前がついた動物とか植物とかのっていうのはいっぱいあるんですね。日本ザルとか日本なんとかカムシカとかね。でもよく考えてみるとその名前は全部最近ついたんですよね。日本っていう国家ができてからついたんですね。 それ以前は、ま、そもそも日本という呼び名でこの国全体を呼んでたわけじゃないので、そのカモシカが、その猿が日本猿であったわけはないんですよね。まあ、いずれにしてもそんなに古い話ではないということですね。私たちの生活で、例えば食生活一つとっても数百年、最近行われている習慣というのは数百年ぐらいの歴史しかないという、大変に、寿命の短い、つまりそれほど古くはないものなんですね。しかし明治学院では学問以外のものも教えている。それがこのキリスト教主義というものです。でそれを伝えるためにこうして毎日毎日、学校はある期間はチャペルアワーとして礼拝というのを、大学のための、いや大学生だけではないし、大学の教職員だけではないのですが、大学の中で礼拝が行われているのですね。その中で皆さん学問以外のものを学んでくださいというのが私の話です。それ以外のものというのは何があるだろうか。これは大変に長い話になってしまうので、今日はちょっとそこまで話はできませんが、少なくとも皆さん手元にある聖書というのをご覧になればね、これはもう最初に書かれてから延々と3500年ぐらい、最初に書かれてから、そうですね、1500年ぐらいかけて書かれてますし、それ以降また2000年ぐらい、まあ、それ以降ではないんですが、そうですね、ちょっとダブった時期ありますが、2000年ぐらいかけて書かれているものです。さらに現在確定されているこの聖書以外にも、またその他に書かれているまだ未発見のものとか、発見されても果たして含まれていいものだろうか、あるいは偽物じゃないだろうかと言われている部分もあり、大変深遠なものです。そこでもう一回聖書の言葉に戻ります。イエスは自分を信じたユダヤ人に言われました。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にすると。これは明治学院全体のですね、学院全体のモットーでもあります。ヨハネの福音書8章31節から32節の言葉です。機会ありましたらどうぞご覧になってください。新約聖書の182ページにございます。ここで言う真理とは、つまりどんな学問の真理よりも深く大きく長くある本当の真理、そして本当の真理は、この学校の中で学問という場以外のところで延々とこう語り継がれているということを、ご理解ください。もう一度最後に、聖書の言葉に、少し戻ります。イエスは再びこれをファリサイ派の人々に言われました。私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。どうぞ大学の中で今申しました脈々と流れているもの、それに、心を払って心を止めて、そして一生懸命勉強して、学問の真理を勉強してはいけないということを申したわけではないので、学問の真理を追求して、そして長い人生の中で、大学の中で学問以外に学んだことを心に留めるようにしてください。それが私の願いです。それでは一言お祈りをいたします。